こんにちは、袴田真由子です。さあ、今回は島田高校の下田愛菜さん、島田工業高校の青井幸喜さん、島田商業高校の小田満さん、金谷高校の石山誠也さん、そして島田商成高校の福井幸人さんにスタジオに来てもらっています。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
いやー、夏休み中という方ね、多いと思いますけど、元気だね、みんな。
はい。
はい。はい。
一瞬の間。夏休み楽しんでますか？
はい。
はい、楽しみます。
あ、いいです、いいです、いいです。さあ、そんなね、夏休み中という方も多いと思うんですけれども、そんなみんなに今回、取材してきてもらいましたのは、大井神社と雅殿です。大井神社のネギの片川博樹さんと、雅殿のブライダルプランナー、徳田悦子さんにご案内していただきました。それでは早速、見学した時の様子からお聞きいただきましょう。
じゃあ、はじめまして、私は大井神社のネギを務めております、片川博樹と申します。
大井神社雅殿でブライダルプランナー結婚式の担当しております徳田悦子と申します。
長持と申します。よろしくお願いいたします。
はい、まず大井神社、どんな神社かと言いますと、一言で言いますと大井川の水神さんをお祭りした神社です。この辺り一帯は昔から大井川の洪水に悩まされた地域でもありますし、また逆にこの大井川のおかげで水も豊富に使いますし、作物もよく育つという地域でございました。ですので、大井川の神様をこう大きな力を持った神様として、この辺りの人は昔からお祭りをしていたようです。この大井神社でも帯祭り、皆さん聞いたことありますかね。まあ、正式名称は大井神社大祭ですけども、これもこの島田の町がより発展しますように、またこれからも幸せに暮らせますようにということで行われているのが帯祭りでございます。まあ、その地域の、コミュニティの中心という位置づけも昔はかなり色濃かったようです。なので祭りを通してその町村の結束を高める、それによって生活をこうより豊かにしていくという一面も、昔はかなり濃くあったようです。で、神社にはですね、必ず神主さんがいます。その神主さんのお仕事は神様とこう皆さんをつなげる、その間を取り持つ役が神主という仕事です。あともう一つは、先ほど祭りとありましたけども、そういうお祭りですとか、日本の昔からある伝統文化、初宮詣とか七五三来ますよね。その時にこう昔の形をこうなるべく踏襲しながら、それを次の世代につなげていく、まあ、そんなことも、神主の大きな役割の一つかなと思っております。で、奥で今宮司がお祈りしてますけども、あそこが幣殿といいまして、お祭りをするところがあそこになります。で、その中でここで結婚式も行います。二人が結婚することを神様に報告をして、これからの幸せを祈るという結婚式が、神前結婚式があります。で、この後は雅殿の方で、その結婚式に関して教えてもらおうかと思っていますので、じゃあそのままこの回廊をずっとまっすぐ進んでいただいて、雅殿の方にお進みください。
はい、じゃあ、こちらがね、大井神社に併設されている雅殿という建物です。地域の皆様にこう食事とか宴会とかね、してもらえるように大きな会場を併設されています。で、1階と2階に大小さまざまな会場が用意されてます。そんな大きな会場ね、みんなでこう担当制で動いてます。だいたいパーティー部門と、大きく言うとブライダル部門、あとコックさんが厨房でチーム組んでます。それと経理会計、他の会社とかと一緒ですね、お金関係やってくれる部署があって、あと宣伝広報、もうお客さん来てもらわなきゃ成り立っていかないので、すごく大きな宣伝広報は、ちなみにもう全員でもう担っているぐらい力入れています。で、今日ね、私はブライダル部門、結婚式の担当なので、ちょっと結婚式に関してどんな感じかなっていうのを説明したいんですけど、結婚式のその打ち合わせをするのがブライダルプランナーといって、うちのね、会場では主に2人のプランナーが担ってるんですけど、もう直接お客さんのご希望とか聞きながら、こんなことできますよとか、 とこうした方がもっと良くなるんじゃないかなとか、それを私たちが聞いてうちのスタッフにも伝えて当日を迎えるというか、お客さんとスタッフの橋渡し的な、それと当日は総監督みたいな感じで、まあ、全ての、ね、お客さんの希望を私が知っているので、その通りにちゃんと全てが動いているかどうかっていうのを、まあ、見守っているというか、ね、こうし監督しているような立場かななんてちょっと思いながらやってます。
やっぱり服装が変わっているので、なんか意味とかってあったりするんですか？
はい、まあ、昔ながらの、まあ、着物ということですけども、なのでもう本当に白衣と襦袢とあと袴っていうだけなんですけども、あの袴の色なんですけども、まあ、その役職によって色が変わってきますので、あの今私が履いているこの色はネギの袴ということになります。なので袴を見ると役職が大体こう分かるかなと思いますので、覚えておいていただけるといいですね。
やっぱりその人の結婚に関わるやっぱりお仕事っていうのはいろいろとやりがいがあると思うんですけど、その中で一番のやりがいって何ですか？
そうですね、特にここはあの大井神社、あの神社の併設の会場ということもあって、結婚式だけではなくてその後お子様が生まれたりとか、あとは結婚記念日とかにもまた皆さん神社に来てくださるんですね。でそうやってあの新郎新婦様と深く長く関わっていけるところが一番やっててよかったなって思うところです。
漫画とかの中でその巫女さんのアルバイトっていうのをよく見るんですけど、そういうのって実際にやったりするんですか？
はい、巫女さんのアルバイトもですね、あの大井神社では、七五三の受付のアルバイトですとか、あとはお正月は本当に25人ぐらい人がいないと、回らないもんですから、お正月の七五三のバイトということも、毎年募集をかけてやってもらっております。はい、本日は、大井神社、また宮城殿ということで皆さんお越しくださいましてありがとうございました。今日は、ね、皆さんあの普段知らない、ね、部分を知れたと思いますので、また少しこの神社とあの結婚式場に対する見方も変わってくれたら嬉しいなと思います。また今後皆さんは、ね、あのいろんな経験をしていくと思いますので、その中で少しでも今日の知識が活かせていけたら、ありがたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今回探ってきた会社は大井神社、そして宮城殿です。見学した時の感想をね、代表して青井くんにまず聞こうかな。
大井神社は水神様を祀るっていうことは自分は島並みなどを知ってたんですけど、
はい、
その水神様って言っても3人いてどれも女神っていうところはちゃんとは知らなかったので、うん、そういうとこ知れたりしてよかったと思ったし、他にもあの祈る時に二礼二拍手一礼っていうのがあったんですけど、それ以外にもちゃんと心の中で思うこともまず神様への感謝、次に自分の願い、最後に頑張る努力することってそういう決まりがあるのを全然知らなかったので、そういうこともちゃんと教えてもらえてとても身になりましたね。
そう、なんか私もねそれを聞いてすごく頑張って頑張って頑張っても叶わないから神様お願いしますっていう気持ちで神社に参るんだよって言ってもらって、最初から頑張りも努力もせず神頼みをするものではないっていうような、まあもうちょっとね柔らかいお話をしてくださったんですけども、そういうふうになことを聞いて、なるほどと、今まで私神様に甘えてたなってすごい感じました。本当勉強になりましたよね。
勉強になりましたね。
ありがとうございます。そして宮城殿についてはどうかな、下田さんに聞こうかな。
はい、その結婚式っていうその新郎新婦さん2人のそのすっごい幸せな日のためにそのたくさんの人が協力してその式を作り上げているっていうのがすごくとっても温かい場所だなっていうふうに思って、そのいいなっていうふうに思いました。
結婚式って出たことある？
小さい頃に一度だけ出たことがあります。
その時のことってなんとなく覚えてる？
すごいたくさんの人に囲まれて幸せそうな新郎新婦さんがいて、まあ、その裏で動かしている人たちのことはあまり気にしてなかったので、今回すごい知れてよかったなっていうふうに思いました。
本当ですよね。さあそんなふうにですね、みんなもいろんなね感想を持ってきたと思うんですけれども、実は今回その宮城殿で実際に裏で動かしている人たち、スタッフですね、披露宴のスタッフの体験をみんなはさせていただいたんですよね。 キャプテンを務めたのが、
はい、福井くん、はい、
そして司会役が、
はい、私です、
はい、下田さん、そして PA 音響ですね、音響スタッフは、
はい、
はい、2人で務めました、
はい、くんと石山くんが務めてくれました、そしてサービススタッフを、はい、小田さんが務めてくれました。でその時のね様子、ちょっと雰囲気だけなんですけれども、お聞きいただきたいと思います。
じゃあそれぞれちょっとうちのスタッフと一緒にどんなことやるかもう一回おさらいしながら実際にやって披露宴を進めていただきたいと思います。
まずこちらが全部プログラムされているの で, でここがボリュームです。上げれば上げるほど大きくなる。
でさあいよいよご入場です。お二人のお顔が見えましたら皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください。新郎新婦ご入場です。でここで扉が開きます。扉
あくまでも、新郎新婦をアテンドする形になるものですから、メインステージの方にという形でご案内して身振り手振りで2人を動かす仕事になりますので。
初めてですもんね。まず今日は扉係とサービススタッフをお願いしたいです。で扉は先ほど飛ばされたと思うんですけど、キャプテンが扉開けてくださいって言ったら2人揃って扉を開けます。そのタイミングがすごい大事なので、ちゃんとインカムで聞いててください。
お二人の準備ができましたので、オープニング映像をお願いしますってインカムで。
お二人の準備ができましたので、オープニング映像をお願いします。
ただいまより、島田、金谷、ご両家、新郎、太郎さん、新婦、花さんのご結婚ご披露宴を開演いたします。まずは、皆様ご一緒に、乾杯をしていただきます。スタッフが皆様のお手元のグラスに乾杯のご用意をさせていただきます。
いやもう本当にみんなで貴重な体験をさせていただいて、でもスムーズにでもその体験進んだんですよね。私も感動しちゃったんですけれども、実際に体験した感想をここはみんなに聞いていきたいなと思います。まずはキャプテンといってね、新郎新婦の先導役を務めるですけれども、そのキャプテンを務めた福井さんいかがでした？
はい、結婚式に関わる仕事を全然知らなくて、その裏側でそうこういうことが起こってるんだなっていうのが身に染みて分かりました。
そうですよね。新郎新婦に寄り添う立場で扉の外でいろいろ指示してたんですよね。
そうです。
どうですか、その指示してる時ってなんか中とはまた違う雰囲気でした？
全然違う雰囲気で、中がどうなってるのか分かんないんで、ちょっとこっちもドキドキしたりしてちょっと楽しかったですね、はい、
なるほどね。そういう緊張感も味わいながら体験していただいて、いつかね結婚するときに、あ、俺この役やったんだよって言えるかもしれないよね。ありがとうございます。で、披露宴の進行っていうのはすごく大事な、仕事にもなってくるんですけども、その司会役を務めたのが下田さんですけれども、はい、いかがでしたか？
その声で、その音楽ももちろんですけど、声でその式の雰囲気を作るっていうのはやっぱり難しいと思ったし、それだからこそその式で司会を務めてる人っていうのはやっぱりすごいなっていうふうに思いました。
そうですよね。ありがとうございます。とってもいい声でした。さすがでした。
ありがとうございます。
そしてその司会とともに音を出していくことで、披露宴を盛り上げていく PA 音響の、体験をした二人に聞きたいと思うんだけれども、まず石山くんからでいいかな。石山さんお願いします。
特殊な機械や、ボリュームをうまく調整することで演出に感動をもたらせるっていうのはすごくいいと思いました。
どう、感動した？
感動しましたね。
よく難しくなかったですか？
いやー、結構難しかったですね、調節に関して。
うん、葵さんはどうでしたか？
僕も同じく照明とかを担当したんですけど、照明と映像と音楽を担当するので、とても人目につくもの、耳につくものなので、と雰囲気を作るっていう緊張感と時間のズレが許されないっていう大変さと、そのプラス緊張感があって、とっても大変な作業でしたね。
そうですよね。そう、オープニングムービーっていうものをまず流して、その後入場曲、音楽を流してっていうね。で、その 二人の入場、新郎新婦の入場に合わせて照明を変えてって、もう手がいくつあっても足りないよっていうようなね、お仕事をね、体験してもらったんだよね、二人で分担してね。
僕たちの場合二人だったんですけど、うん、担当の人は一人だったので、
そうだよね。
とてもすごいなと思いました。
そう、貴重な経験を、やはり二人もしていただきました。そして、サービススタッフっていうのも本当にとっても大切な仕事ですよね。小田さんいかがでしたか？
仕事は乾杯酒を入れたりとか、扉を開けたりなんですけど、扉を開けるタイミングとか、乾杯酒の瓶の持ち方とか、すごい細かいところがあって、こだわりを感じました。
その、乾杯酒をきれいにゲストの前で注いでいくっていうのも緊張するよね。
緊張しました。
ね。で、新郎新婦入場の扉開けが、外から二人で、せーので開けるっていう、その息を合わせないと扉も綺麗に開かないっていうところですよね、はい、そこを体験してもらってきっと簡単なんだろうなってこう旗から見たら思うようなことかもしれないけど実際やってみるとすごい難しいですよね。
難しかった
ね。え、本当に貴重な体験をさせていただきました。今回は島田高校の下田愛菜さん、島田工業高校の青井光希さん、島田商業高校の小田みちるさん、金谷高校の石山誠也さん、島田商成高校の福井幸人さんに取材してもらいました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。